はステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
谷谷俊介と
虎本剛と
小野明日香でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週はね私たちのターニングポイントの話をしたんですけれども、はい、谷谷さんにもターニングポイントを聞いてみようかなという。
これなんでこういう話をしてるかというと、
は
い、
先にねその説明が必要、
はい、まあ、あのラジオ聞かれた方もそうでない方のおられると思いますので、はい、11月の公演にクロスシーンとタイトルだけが決まっている公演があるんですが、はい、ターニングポイントに関する話にしたいと僕思ってる、うん、人生のこの
岐路、人生の、
はい、まあ、で皆さんのターニングポイントを教えてくださいと、うんうん、まあ、それはあのお客様聞いておられる方のターニングポイントを聞いてくださいみたいな話をしてるんですよ、うんうんうん、でまあ谷谷さんの人生のちょっと重苦しい話になるんですけど、は
い、
まあ、
いろんな意味でね、
いろんな人生あるじゃないですか、はい、学生の時もあるのか、はい、役者人生なのか、はい、一人間なのかとか、はい、なんか話せる範囲でターニングポイント。
そうですね、僕にとってのターニングポイントですね、うん、まあ今やちょっと僕の人生の半分ぐらいがかかってることだとは思うんですけど、まあなぜこんなにお酒を飲むに至ったのかというところをちょっと、
これね、はい、そう僕も確かに不思議というか、はい、皆さん信じていただけないかもしれないけど、はい、僕谷谷君と付き合い古いんですが、はい、学生時代そんなに飲むイメージじゃない
かった、うん、あ、そうなんですね、
飲んでなかったと思う、むしろ、うんうん、なんかその先輩とかとコンパみたいな、うん、コンパって言ってまあその上から下の新入生歓迎コンパとかで行った時に、まあ、飲まされるけどそんなベロベロなんていうところもあんま見たことがない、
ね、谷谷さん今人生においてお酒8芝居2ぐらいですよね。
そんなむちゃくちゃ言うなお前わしの芝居なんやねん
ツイッターとかフェイスブックとかで各演劇人が上げてる打ち上げとか飲み会の写真よみたいな谷谷さん発信に映ってることがまあまああって、
なんかもうちょっとしたねユーマとかそのレベルで、ね、あれこんなとこに映っているの土の子じゃないみたいな感じよ僕は。
谷谷さん芝居とお酒以外人生何もないですもん
ね。おいむちゃくちゃ言うなお前
あのオリンピックの応援団の中におるあの派手なおっちゃんおるやん。
あ、はい、いるいるい
る、あんな感じで必ずおる
いるいるいる。
あ、じゃあその谷谷さんのお酒の好きなターニングポイント、
はい、それは気になりますね。
そうですね、いやでも確かにね僕もともとそんな好きというわけじゃなかったと思うんですよ、はい、ほんま二十歳になるまで飲まなかったし、うん、で学生の時も最初ね可愛いの飲んでた、
甘いカクテルだけ飲めたイメージが、
ね、あーなるほど、
カルアミルクとかね、
はい、
カシスオレンジとこ
う、ね、
とかなんかファジーネーブルみたいな。
今の谷谷さんが
いやほんまそうです、
唾を吐いて捨てるようなお酒。
そんなことだね、むちゃくちゃ美味しい美味しい、うまい人作ったら美味しいからそういうカクテルもね、
はい、いわゆるそのね、はい、あの飲みやすいもの、
そうそうそう、
口当たりのね、そうそうそう、柔らかいもの飲んでたイメージが、
ファンタに毛吐いたのを飲んでたな、はい、
そうやな、
まあ、ちょっとこれも失礼な話やけど
失礼な言い方、
美味しいや
ん、そう、
はい、なんですけど、まあなんかお芝居を始めていって、うん、結構やっぱ外部に出ていき出してからかなと思うんですよ、うん、まあ、お酒の美味しさ自体は、うん、まあ、学生の時から先輩とかにバー連れてってもらったりして、うん、まあ同じカクテルでも、うん、もうちょっとお酒を変えて、うん、ウイスキーベースのものとか、はい、ラムベースとか、
う
ん、ジンベースとかいろいろ味は覚えていてはいてんけど、はいはいはい、まあ嗜好品というかなんか、うん、その時誘われたから行って飲むような感じではあったんですけど、うん、これがやっぱ大学4回ぐらいかな、なんか客演とかを出だした時に、
ね、敵が旗揚げしてね、
そうそう、なんか外と交流をせねばならんだろうというのがあって、はいはい、僕はとりあえずどんな飲み会にもいるようにしたんですよ。
めっちゃ大事やで、
うん、でどういうことが起きるかというと、うん、延々と瓶ビールを継がれる、
継ぐ側ではなく
継いだり継がれたりっていうのが宴会の、ね、
まず継がれる、
礼儀みたいな、
そうそうそう、はい、継がれるっていうことから始まって、はい、継がれたら相手相取ったら継ぐじゃないですか、
は
い、
うん、そうですね、
うん、というのがもうちょっとずつそういうところから先輩うまかったんでしょうね、自分が減ってる時に継いでくれるから、あ、じゃあお返ししますよっていうのが、いつの間にか僕ちょっと気遣いなところがあるんで、る相手が空いていると継いで回るようになったんですけど、それが僕ちょっと隣の人だけやったらよかったんですけど、はい、周り全部になってくると、はい、継いだ分だけご返杯来るんですよ。
あ、そうですね、あの継いだら継ぎ返されそうになった時に、いっぱいだったらちょっと飲まないといけない、
そう、正直ね、ビールめちゃめちゃ腹膨れるんですね。
そうですね、
まあ、炭酸飲料ですかね、は
い、そうなんですよ。んでこういうのをなんか何年かして、あかんもうビールしんどいってなってから、はい、ちょっと他のお酒を飲んでる先輩の近くに行くと、うんうん、いろんなお酒に出会っていったというところから、
味を、
そうなんです。でそういう風にビールばっかりじゃなくて、いろんなお酒を飲んでる人の近くにいると、いろんな情報も教えてもらえたり、
まあそうですね、
なんか芝居の打ち上げとかじゃなくても飲みに連れてってもらえるようになったりとかね、そういうところでいろいろ発掘をしていって、お酒をどんどんどんどん楽しむようになっていったなっていうので、はい、僕のお酒のターニングポイントはビールしんどいです。
なるほどな、
はい、
まあ、あと劇団畑市で外に交流をしてればなと思うところとか、
もともとはコミュニケーションツールだったような気がします。だから
最初はね、
うん、
だからね、学生時代も飲んではいたんだけど、
うん、
そんなに弱くはなかった、うん、あんまりそのヘベレケになっておかしなったあんまり見たことがない、うん、
まあ、強い体質ですもんね。
キャッキャッキャッキャッと喜んでるぐらいやって、だからもともとねそれなりに飲める体質ではあったんやけど、
そうす、ね、
外に出てやっぱりそれがより、あ、ビール飲むようになったんって俺言うた気がする。
そうね、だからなんかもう飲まんとしゃあない環境にいて、美味しさが分かってきてんけど、美味しいのは分かったからもうこれ以上飲まれへんねんっていうところを
、はい、
一番飲んだ時で瓶ビール多分一人で20本ぐらい飲んでたと思うんですよ。
すごいアンドレザジャイアントみたいな
感動しますよ。
いやもうね、何やったっけ、あの昔ゲーソーの近くにあったあの汚い汚い言ったら失礼ですね、なんか趣のある居酒屋さんがあって、
はい、忘れたわ。
もうなんかその店のほぼ飲み尽くした打ち
上げ、アンドレザジャイアントやな、
すごいな。
いや僕だけちゃう
で、谷俊介はもう瓶ビールをヤクルトのように飲んでる
僕だけじゃないけど、
20本いけるかな、
打ち上げ朝まで飲んで、
あるある、
アホみたいに瓶ビールが空いてて、アホみたいに飲む人ばっかりやったら、
あ、飲んべえのとこね、
はい、
なるほど。
私は谷谷さんとは焼酎を飲みに行ってた思い出があります、
ね、う
ん、
そうだから、その頃は焼酎飲む人が周りにいたから、どんどん焼酎を知りたい欲で、うん、あ、この人めっちゃ面白いの知ってるやんでついていってて、あとは百貨店がね、
うん、
お酒コーナーあるじゃないですか、
ある、
毎週変わるんですよ特集のこれが、うん、毎週通って、
なるほど、ちょうどその時期焼酎とかちょっとブームになったりとか ね、 ね、日本酒とか、
ね、
女性が、ね、飲みやすいというのが話題になって、いろいろ出始めた頃かもしれへんな、
そうですね、ちょうどそのおいしんぼ95巻焼酎革命という巻があって、うん、これでもうねドハマりしてましたね、はい、そうですね、こういう経緯があって、いやだから悪いことじゃないんじゃないかな、
何がです
だからほんまね羨ましい、うん、そういう、うん、僕のお酒のターニングポイントは未だに訪れないんだ、
いやでも何回かでも起こそうとはしてた、
ね、そう、革命をね起こそうとはしたんですよ、すべて頓挫してて、
はい、
体質の問題やなと。
じゃあ虎本君は全然お酒飲めないんですよね、
飲まないわけじゃないです、
うん、飲めないんですよ、
はい、じゃあもうしょうがないですよね、
自分のペースでちびちびね味わうとか舐めつつ行くぐらいは楽しめるんですけど、うん、飲まされるとなると、うん、ちょっと勘弁してっていう。
でもなんかめっちゃ
味は好きなんですか、
う
ん、
味はねなんとなくわかる、要はお酒の味が美味しいとか、
うん、あ、じゃあ日本酒とかも、
うん、
いや結構ええの飲んでたもんな、なんか大学院のゼミの先生とかすごいいいの飲ましてもらってて、
申し訳ない、逆にね そんなに深い味わいが分かるわけでもないのにいいお酒を継がれるなんていうのはね、でいいお酒飲みやすい、意外と、はい、
そうやね、
そうですね、
いけるんですよこれ
が、ね、
だから怖いなと思いながら、
うん、まあ、味が分かるのであれば一滴ずつ舐めるとかいうのも大歓迎ですから、
うんうん、だから虎本君が一回お酒のターニングポイントを求めて二、はい、人でなんか焼酎を飲みに行ったことがあって、
あ、焼酎はやめた方が、
俺焼酎やったらいけるねんって言ってて、で二人で飲みに行って二人一杯ずつ、いや今日はもうビールええからじゃあ焼酎飲もうや言うて、はい、焼酎頼んで乾杯して二口ぐらい飲んで美味しいご飯いっぱい出てきたんですけど、あれ珍しく虎本君今日料理あんま食べないなと思って、うん、僕あんま量食べないんですよ、はい、ご飯、うん、あれこのままだと料理が余ってしまうぞと思ったけど、うん、なんかずっと黙ってて、
う
ん、あれ俺今日なんかごっつ大事な話聞かされるのかなとか思って
実は俺芝居やめようと思ってて
みたいな、そんな言われるんちゃうかな二人でしかもいつも飲まない酒をとか思って、
よっぽど言いにくいことがあるに違いない、うん、
で何十分かした後に虎本君が、 あげるわってグラスだけ
1センチぐらい減ってた。あれはまさしくターニングポイントをターンしなかった瞬間なんですよ。
し損なった感じ、
あの折り返さずに素通りしてしまった
何や
あその瞬間ですね。
そうだったんですね、
戦ってたんや。
そうなんですよ、一生懸命折り返そうとはした、うん、ただ無理だった、
無理だった、
うん、したらあのね、お酒をね、うん、この飲めない人に飲めっていうのはね本当に辛いと思って、
やめた方がいい
ですね、これね、悪しき風習というか、うん、自分のペース、楽しいペースがございますので、
は
い、
そうだね、
あの極端に言えばね、なめくじに塩をかけるぐらいの感じで考えてる。
なめくじ塩楽しんでないんですか。
いけるてって言って塩かけられて無理やってっていう話なんですよ。
そうや
な、慣れやからみたいな。いや慣れじゃない、無理やから、いろいろやった結果無理やね、
はい、
うん、それも体質上無理なんですよ、うん、それは美味しい塩舐めてないから、いやちゃうんやって、美味しいまずいじゃないんやって、うん、そのもう塩自体に向いてないんですよ。
もう本当遺伝子が飲める遺伝子でよかったなと思いますからね、
うん、その代わり飲み会に行くのはこれ常に言ってるんですけど、うん、好きなんですよ、行くことはみんなでワイワイするのは全然好きやし、うん、なんかあの雰囲気自体は嫌いじゃない、あの悪酔いされない限りはね、
うん、そうそう、あのよくね、うん、あの飲み会に行って飲まなくてもあの楽しい雰囲気に乗っかっていけますっていう人がいて、うん、わーって一緒に騒いでくれるんですけど、うん、その無理はしなくていいよっていつも思うんです私、うん、普通にしといてくれたらいいのになって。
ただまあ、あ
の
割り勘理不尽やなと思うんですけど、
あ、
あの、ね、ええよ好きなソフトドリンク飲みやって言うけど、あのねこれ不思議なことでお酒好きの人って何杯も飲めるじゃないですか。
そうよね、
ソフトドリンクねそんな何杯も飲めないよ。
あ、そうなんですね、
2杯ぐらいで
そんなに飲まないです
もん、お茶2杯ぐらいで全然、
うん、たまにむちゃくちゃコーラ飲むやつとかいる
よ、ね、あ、いますね、
うん、いや無理やで炭酸飲料とか、うん、で料理もまあ言うてもでもそれも、うん、ビール何杯も飲むやつには絶対追いつかへんから、
うん、
これ常々ね前もののラジオでも言ったかもしれないですけど、はい、お酒飲めない人が飲みに行くってことをすごいリスペクトしていただきたい、うん、飲める人は。
なるほどね、
飲めもしないお酒を、うん、あなたと一緒なら私は行きますって言ってるわけですよ。
あ、なるほど ね、
うん、しかも金銭的なことで言ったら損をする可能性が高い、割り勘で言ったら。
そうですね、
でもあなたの分も持ちます、飲まないのにかかわらず、
は
あ、って言って飲みに行っているのに、うん、なぜ飲まんかと憤慨されるっていうのは極めて理不尽なんですよ。
あ、確かにね、来ただけでお金持ったっとんねんからええやろ、
う
ん、
飲めないでしょが、でも頑張って飲みに行って一緒に楽しもうと思って、
はい、
ちょっとでもって思って行ってるところに理不尽な怒り方をされてる、それ切ないだけなんですね
それ怒ってる人の方が悪いですね。
まあちょっと怒り方にはいろいろあると思うね。まあでもなんかわしの酒を飲まんかみたいな人がね、あ、まあ、いないこともいな い, ないけど、
うん、飲まないんじゃない、飲めないんですよ。
みんなそれぞれ楽しめばいいと思う。
そうですね、私はどっちかっていうとそのなんでしょうね、うん、お酒にリスペクトを払ってってほしいので、
うんうん、
お酒に敬意を払ってほしいので、うんうん、その
バカ飲みしない
と
ね、
そう、うん、無理になんか継がれたからぐいぐい飲まないといけないとか、うん、継がれる前だから飲み干さないといけないみたいなとか、うん、そういうの、あと一気飲みしないといけないとか、うん、そういうのは大嫌いなんですね。
本当嫌ですね。
あの作った人の気持ちを考えて大切に飲んでいただきたいんですね、一滴ずつ、
はい、あんまり外から見ててもいいものではないから、
ね、そうなんです。
まあお酒の話ばっかりだな。ターニングポイントの話はなかったかもしれないけ
ど、はい、
まあ、
だいぶターニングポイント
の話だ
った。谷さんのターニングポイント、
ね、私はね、でもそういうターニングポイントの話できれば皆さんからお聞きしたい。
あ、なるほどね。
そのこのラジオを聞いて、
うん、ぜひ皆さんから。ちなみに先週募集して今までの間に一通も来てません。
まだ、
うん、結構でも難しいんちゃう、 お題としては皆さんもうちょっといろいろ考えていただいて、これかなっていう時に、まあ、
ライトなもので全然大丈夫です、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、その人生のとかキロって、まあ、
私がちくわを食べれるようになった理由とかそんなんでもいいです。
あ、全然いいんですよ、はい、僕 うん、ありますよ、嫌いなものが食べれるようになったターニングポイント。
何ですか、
まだ時間あります、
はい、まだちょっとだけなら、
うん、僕ね鶏肉食べれなかったんですよ昔。
え、嘘。
そう、
あのうちの母親が嫌いやったんですよ、うん、
あ
の農家で目の前で鶏が締められるところを見てしまったらしい、ちっちゃい
食べられない。
でも単純に味がどうじゃなくて、もう単純に食べれない、うん、でうち並ばない、
うん、
で母親が嫌いやっていうのを聞いて、僕も食わず嫌いで嫌いになっちゃったんですよ、うん、
はい、
あの味が嫌いやって
トレーニングしたら食べますからね。
あのね、
うん、
ある日釣りに行ったんですよ、高校生の友達と、
うん、
で友達が弁当を買ってくるって言って、一人パシリに行って、
うん、
買ってきたのが全部唐揚げ弁当やったんですよいや俺鶏肉食われへんやろって話やったん
で、でもしゃあないもんな、
しゃあない、でも腹減っとってもう背に腹帰れんなって思って食べたら、
うん、
あれ
美味しいやんみたいな、
美味しいと思ってえ、あれちっちゃい時唐揚げとか試したけど無理やったけど全然うまいぞ、
うん、
美味しかった、
あれってなって、うん、錯覚、うん、海が見せた幻とかも、ね、釣り
場開放的な気持ちが、
海岸ではなくて波止場みたいなところで、
はい、
で、おやって思ってる時に 友達がモス行こうぜって、その別の日にね、うんはい、モス行った、モスバーガー行ったんですよ、うん、モスチキンをおごってくれたんですよ、
はい、あモスチキン、チキンですね。
いや俺食われへんからって言ってたんやけど、うん、でも前唐揚げ食えたしなと思って食ってみよう、うん、あれ美味しいって
美味しいですよモスチキンね、1本400円するから美味しいですよ、
美味しいですね確かに、
あらってなって、うんうん、それ以降食べれるようになった。
ああよかった、ターニングポイント、唐揚げとモスチキン。
もう唐揚げにはもう足向けて寝られへんな、
寝られへん、唐揚げとかその友達、
あその友達がすごい、森谷君、あ森谷君ありがとうございます、
ありがとう、ほんまに美味しさに気づかせていただいて、はい、
このラジオ森谷君に送りつけない
と、ね、損してたなと思って、
はい、そうやな今までな、
そうやね、うん、でやっぱり若い頃学食とか行ったらやっぱり取り率、うん、唐揚げなんてしょっちゅうあるわけ
じゃ
ない
、はい、
それを今までスルーしてたなと思って、うん、
よかったですね、う
ん、でも未だに若干の抵抗あって、あ好きは好きやねんけど、はい、だから未だに鶏のささみとかのパサパサした淡白なやつが若干の抵抗があんねん。
あその時、でもめっちゃトレーニングしてたら食べんとしゃあない
よ。食べますよね。
もうだから極力避けてますささみは。
そうなんですね。はい、じゃあまあ胸で。
胸ね、胸肉もね、うん、苦手なんですよ、なんかパサつくじゃないですか、
ももが好き、
もも肉の方がいい、
ささみでも最低梅肉とかでいくと結構いける、
梅肉としそでいくとね美味しいですね、
あのねもうそこまでいくんだシーチキンとかでいいかなみたいな、あ、まあ、でも鶏肉をね食べるようなターニングポイント、まさにそこ、あの高校の時の夏、うん、泉佐野の海ね、
あ泉佐野、
あそこは僕は鶏肉を食べれば、はい、
生誕の地、
皆さんそういうターニングポイントでも構いませんよ
全然いいですよ、
はいは
い、なんかこういうのなんかめっちゃいろいろ出てきそうやな、
自分でもな、そう考えると日々ターニングし続けてるわけです
よ、もう毎日ターニングポイントです私も、はい、
今日もあれやからね、谷谷さんが借りた車のキーを持ったまま稽古に来てしまって、
そうやな、
あの鍵貸してくれて車動かせませんって電話がね、
そうやな、
これもなんかのターニングポイントかもしれません、
ね、そうやな、もしかしたら
なんかの、
はい、返すときに何か起こるかもしれないし、はい、そして、ね、返さなかったことで何か、
ね、今ちょっとうちのメンバーの何人かがちょっと極秘の会議をするって、はい、このラジオ抜けて行きましたね、
お
ちょっとまだ言えませんけど、これも今日がね
何かのターニングポイント
になるかもしれないです、はいはい、そんなこと言ってる間にお時間になってまいりましたので、
今日も皆さんのターニングポイントかもしれませんよ
はい、
はい、
それでは皆様また来週ごきげんよう、
さようなら。